東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月25日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。早いですね、もう5月も最後の土曜日です。今月はね、ゴールデンウィークがあったりとか、皆さん何かとお出かけとかね、忙しい日々だったかと思いますが、いかがでしたでしょうか。早いですよね、もうだって1月におせち食べて、もう上半期が終わりかけているなんて、年々時間の経つ速さを感じています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社リーガルオンテクノロジーズ代表取締役執行役員 CEO で弁護士の角田望さんをお迎えします。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社リーガルオンテクノロジーズ CEO の角田望さんをお迎えしています。角田望、2010年京都大学法学部卒業。旧司法試験において論文全国1位で合格し、2012年に弁護士登録。2013年森浜田松本法律事務所に入所。2017年に法律事務所ゼロと株式会社リーガルフォース、現在の株式会社リーガルオンテクノロジーズを創業。代表取締役執行役員 CEO に就任。さあ、先週はリーガルオンテクノロジーズのサービスですとか、リーガルテック市場についてお話を伺ってきたんですが、ちょっと角田さんご本人にも非常に興味を持ってまして、いいですか、今週はいろいろ聞かせていただいて。
はい、
はい、
ぜひ
ありがとうございます。角田さんのプロフィール、先ほどご紹介したんですが、司法試験の論文全国1位っていう表記があって、これなんかちょっとすごすぎてよくわからないんですけれども、これはご自身の記憶の中ではやっぱり結構残っていらっしゃいますか？
そうですね、そういう意味ではプロフィールに書き続けてるぐらいそろそろ消してもいいんじゃないかなと思わなくても。
いや書き続けてくださいよ、これは。
ないんですけど、
はい、
これはびっくりしましたね。
びっくりした感じだ。もう1位って自分の中で、はい、思って受けに行ったってわけじゃなくて、蓋を開いたら1位だったって感じなんですか？
成績表っていうんですかね、通知書を送られてきて開いたら1って書いてて、おおって思った。
でもその同期の方々ってやっぱりそのプロフィール見ると京大の法学部卒業ってなってますけど、その時の学生の同期の方々ってやっぱりみんな法律系の仕事に就かれてる方も多いですか？
そうですね、同級生は法律関係で行ってる方が多いと思いますね。
そして今皆さん、弁護士として活躍されてる方が多いですか？
多い
です。
はい。
じゃあその中で起業してるっていうのは結構異彩ですか？やっぱり
起業は珍しいですね。
なんで起業したんですか？
起業をしようと思ってたわけでは全く。
じゃあずっと、その学生時代はもう弁護士をずっとやっていくっていう気持ちだったの？
そうですね、弁護士になりたくて本当にずっと勉強してたので、
はい、
起業しようと思ったのは、弁護士として企業法務の仕事をしていて、
はい、
そこで、いろんなドキュメンテーションの仕事はやっぱり弁護士多いんですけれども、していて、これはなかなか大変だなと思いながらやってる中で、当時、ご記憶にあるかどうかわからないんですけれども、アルファ碁という Google の子会社が開発した囲碁の AI が、世界のトップの囲碁棋士に勝ったっていうニュースが2016年頃ですかね。
ありましたね。はい。
で、それに衝撃を受けて、ね、当時はその裏側の技術がディープラーニングだったんですけど、はいはい、機械学習ディープラーニング AI っていうのが、2015年16年後論文非常に脚光浴びてたんですね。で、もうコンピューターは人のプロの囲碁のナンバーワンの人で勝つんだと、あんな難しいゲームで、コンピューターは絶対人に勝てないと言われていた領域で勝ってしまう、 で、みたいなことを考えたときに、自分がやってる仕事って、僕はよくミスをしてたんですが、すごいケアレスミスとかで、あーって言ってこう、へこむわけですね。
はい、
みたいなものを、ことをやってると、囲碁で勝てる AI であれば、うん、僕のミスとか多分直してくれるんじゃないかどう考えても囲碁の方が難しいだろうと思ったんですよね。で、それだけテクノロジーっていうのを進んでるんであれば、このホームって、当時はなかなかまだリーガルテックっていう言葉も日本ではなかったんですよね。で、そのかなりアナログな形で僕自身も仕事をしていたので、そこにテクノロジーを組み合わせるとすごいポテンシャルがあるんじゃないかなと思ったっていうのがきっかけですね。
きっかけじゃあその囲碁で AI が勝ったっていうニュースだったんですね。
それに衝撃を受けて、テクノロジーって進んでるんだなっていうのを目の当たりにしたというか、それまではすごいアナログな人間だったので、僕自身は。
そうですか、はい。でもそこで起業しちゃうっていうのがすごいですよね。なんか普通そのニュース見て、まあ衝撃は受けるまではわかりますけど、うんはい、そこから起業っていうのは、うん、その起業とかビジネスの方に結構ご興味があったのか、その法律事務所に入られてから4年で独立っていうことなので、うんはい、なんか本当だったらもっとその弁護士としてもうちょっと長く勤めることも考えられそうですけど、そっちにすぐに行動に移されたっていうのはやっぱりなんか思い描くサービスの形が結構できてたんですか。
当時このリガロンテクノロジーズっていう会社は前職の同期、小笠原っていう同期と共同創業なんですけど、はい、当時確か弁護士2年目か3年目で、まあ、彼とよく晩ご飯とか食べながら、これからのリーガルサービスってどうなっていくんだろうかとか、
うんうんうん、
どうやったら本当にこれまでにないようないいリーガルサービス作れるんだろうかみたいな話を割とよくやってたんですね。で、そういった議論をしながら、かつ、まあ、弁護士としていろんなお客様をサポートさせていただく中で、スタートアップの経営者なんかとも会う中で、この自分がやってるホームっていう仕事とビジネスっていうのが割と結びつきやすくなってたっていうのはあるかもしれないですね。
あ、なるほど。じゃあその衝撃のニュースと、その小笠原さんとの対話の中で出来上がったのが今の会社ということなんですね。リーガルオンテクノロジーズの社員の方々ってなんかどんな方が多いとかありますか？
いや、本当個性豊かなチームだなって僕も思うので、はい、いろんな、本当にいろんな人がいます。
例えば変わった経歴で言うとどんな方がいた
し、経歴バックグラウンドで言うともう割とグローバルな感じになっているので、うんうん、それこそ国籍は日本だけじゃなくていろいろな国の国籍の人がいますし、うんうん、それに応じて経歴も本当に文系からエンジニアになったよみたいな、人もすごい活躍をしていたりっていうのもありますし、それこそ弁護士として働いてたけど開発やるみたいなのも、うん、ありますし、
弁護士の方から開発っていう方もいらっしゃるんですか？
あ、そうです。前回話をしたホーム開発っていう。
あ、なるほど。
そういうのもありますし、はい、その経歴バックグラウンドは本当にいろいろで、そこからこう生まれてくる、なんでしょうね、アイディアとか、
はい、
考え方とか価値観の多様性っていうものがマイナスに働くんではなくて、それがプラスになる形でコラボレーションできるっていうのが一つ特徴かなと思います。
でも少し前のニュースで話題になっていた137億円の調達とかもあったところを見てると、今すごい人が必要になってくるタイミングなのかなって思いますが、はい、なんか角田さんが一緒に働きたいなって思う人材とか、うん、なんか人のイメージってありますか？
一緒に仕事をするという意味では、野心を持ってる人と一緒に働きたいなっていうのはあります。健全な野心っていうんですかね、うん。こういうことをやってやりたいんだとか、こういう高みを目指したいんだとか、うん、ね、それに向かって、努力をする。あるいは自分の力を思う存分発揮する。みたいな人と一緒にやれると、僕自身もすごい学びになるし、刺激を受けるので、野心的な人と、
はい。自走力がすごくあるような方が社内に多そうですね。
と思います。はい。
じゃあかなり活発な、なんか議論が常々社内ではあるんですね。
そうですね。それは特徴かもしれないですね。
面白そうな会社。ではここで一曲お届けしてさらにお話を伺います。今曲の前にリーガルオンテクノロジーズの社内雰囲気伺って、すごくなんか活気のある会社だなと、楽しそうだなと思っていたんですが、今人数でいうとどれくらいの規模なんですか？
550名ほどですね。
7年目で。
そうですね。
何年目くらいで一気にこう伸びた感じがするんですか？
ですね。そういう意味では、毎年会社のフェーズが変わっていってるっていうのはあります。2017年は2、3名でやっていて、その翌年それが2桁になって、で3年目で3桁になるみたいな。ここ1年半ぐらいで急速に グローバルっていう色彩を帯びてきてるみたいな形で、やっぱり常に変化していってますね。
誰もが憧れる曲線ですね、きっと。
うん。
逆になんか課題感とかってあるんですか、会社として。
いや、もう課題はたくさんあります。まあ当然、今のままでいいって思ってしまえば課題ってなくなっちゃうんですけど、はい、私たち、フォートテクノロジーの力で安心して前進できる社会を作るっていうパパスを掲げてるんですけど、まあ、これはどういう意味かっていうと、法っていうのも社会のインフラみたいなものですよね。すべての人、すべての企業がその中で営みをすると。ただ、もうこの法というものは複雑化しすぎている。日本だけでも4万件超あるらしいんですけど。誰も覚えてないですね。まあ、でしかもそれが言語という情報で描かれるので、これはテクノロジーの力を使って、それこそ企業であるとか、人々にとってもっと、まあ、扱えるようなもの、身近に扱えるようなものにしていくところを支えられたらなと思ってるんですけれども、それをやろうと思うと、社会ってね、日本広いので、日本だけじゃなくて、世界も含めて社会と捉えると、今のままでは全然価値貢献としては本当にわずか。で、これをしっかりそういう法とテクノロジーの力で社会を支えられるようなところを目指そうと思うと、全然今のままじゃダメだなっていう、もうなんか課題しかない。
いやいや、目指してるところで言うとまだまだだなっていうことでいらっしゃるんですね。はい、でもそういう意味で言うと、今法はインフラだっておっしゃってましたけど、はい、それこそ目指すところは、そのインフラにぴったり寄り添うインフラみたいなところなんですかね。
まあ、法がこう、ソフトなインフラだとすると、それをテクノロジーの力を使って企業であるとか人々に届けていくっていう、まあ、結節点みたいなところをやれるといいのかなって思います。
はい、でも実際にその導入されている会社さんとかお客さんからの声とかもあると思うんですけど、やっぱなんかすごい便利になったなっていうお声が結構集まるものですか？
そうですね。特にこのホームの仕事って結構不安を抱えながらやってることが多いんですね。
はい、
僕自身もそうだったんですけど、自分がチェックした契約書に見落としがあったらどうしようとか、それがトラブルになってしまったらどうしようって思いながらやって、ただ時間は有限で次から次へ依頼が来るっていう。なんかね、まあ、リーガルホースを使えば瞬時にどこを押さえるべきかパッという、ね、それをうまく使いながら業務をやっていくことによって見落としが減っていく、これによって、例えばすごいストレスが減るとかまで実際にビジネスがトラブルから守られるみたいな、そういうお声をいただくことが多いですね。もちろん時間短縮っていうのはあるんですけど、
はい、
時間が短くなる、生産性が高まるだけではなくて、より本質的な部分として見落としが減るとか、契約のリスクをマネジメントできるみたいなところが大きいかなと思います。
今後のこう会社としての展望とかビジョンってどういった形になりますか？
そうですね。毎年変わってってるので難しいんですけど、
はい、
実現したい世界観っていうのは割と明確なんですね。その法とテクノロジーの力で安心して前進できる社会を作る。で、じゃあそれを実現するリガロンテクノロジーズという会社はグローバルでどうなっていくべきかっていうのは、正直多分これからうちの会社のチームみんなで作っていくものかなと思うので、なんか僕自身の中でこうでなくてはならないみたいな明確な答えは あるわけじゃないんですけど、世の中にないような価値っていうのを、まあ、最新のテクノロジーとホームの知見を組み合わせて届けていけるような、まあ、そういうチームであり続けられたらいいかなと思います。
はい、本当に角田さんに就任を当たってお話伺って、やっぱりその弁護士でいらっしゃるっていうバックボーンもあって、もう本当に言葉をちゃんと選びながらお話しくださってますけど、なんかその角田さんのお話の中で社会っていう言葉が出た時に、その日本とかそのましてや東京とかそういうくくりじゃなくて、社会イコール世界って捉えていらっしゃるのがすごい印象的で、なんかそういう意味でそのリーガロンテクノロジーズ、今現在その日本とアメリカ進出されてますけど、なんかそのもっと海外進出とか世界展開っていうのは野望としてはあるんですか？
そうですね。願わくばですけれども、世界の、まあ、全ての国で私たちのサービスが、この法とテクノロジーの部分を担うっていうところまで価値貢献できるような存在になれたらなと思います。
準備進めてるんですか？結構アメリカ進出以外も。
そうですね。この間発表させていただいたんですけど、今年度はアメリカに加えてイギリスにも事業展開をしたいなと思ってまして。
そうなんですね。アメリカの次イギリス行くんです。はい、なんかアジア圏なのかなと思ったんですけど、そっちではないんです。
そうですね、まあ、一つ英語っていう共通項があるっていうのと、
はいはい、
あと法体系みたいなものを見たときに、世界って大きくイギリス法系なのか、アメリカ法系なのか、みたいな、
あ、 大きく2つなんですか。
そうですね、まあ、英米法っていう法体系があるんですけど、うんうん、これが非常に大きいね。英米法の中でもそのイギリス英語っていうイギリス系なのか米系なのかみたいな形に大きく分かれていて、はいはい、実はこの言語に加えて法制度法体系っていう意味でもアメリカの影響力とイギリスの影響力って非常に大きいんですよね。
じゃあ大きくなんとなく世界の法律ってそのどっちかに属してて、はい、それに自分の国っぽさが加わってるみたいな感じなんですか。
契約は特にそうだと思います。まあ、日本はドイツ法系とかって言いますけど、
またドイツ法っていうのもあるんですね。
そうですね、法律の作りはそういうのもあるんですけど、契約に関して言うとやっぱりアメリカ系イギリス系の影響力が大きいかなと思います。
じゃあまずその大元の2つの国に進出ってことなんですね、はい、いやーでもなんかちょっとこの番組でいつも最後にお話伺ってるんですけど、デジタル化が進む、そして法かけるテクノロジーの力でどんどんそういった新しい世界が築き上げられていくと、私たちの働き方とかライフスタイルも変わってくる部分があるのかなと思うんですが、うん、こう生活者って消費者って意味で何かその角田さんの中でなんか将来的に変わっていきそうな姿って思い浮かびますか。
僕らがやってるサービスって足元 B2B 事業者様向けなのでちょっと遠いかもしれないですけど、法律とテクノロジーっていう観点で見ていくと、おそらく将来的にはですよ、本当に将来的にはこの法律というものがいわゆるルールであって覚えて守らないといけない、ちょっと怖いもの厳しいものっていうイメージが多くの方に、のがあるんじゃないかなと思うんですけど、多くのシーンで覚えてなくても自然とこうテクノロジーデジタルの力によって日常の生活の中に溶け込んでいって意識しなくとも自然とその運用できるというか自然と守れるみたいな、自然とそれに準拠できるような形になっていくんじゃないかなと思います。
それいいですね。ね、うん、どうやったらそうなってくるんですか。でも角田さんが頑張るしかないってことですか。
ちょっと少しでもそういうところに貢献できたらなと思うんですけど、うんうん、まずは今法律のデジタル化ってすごい進んでるんですよね。
デジタル化、はい。
なのでそれこそ4万件あるっていう法令がデジタル化されていく、うん、でこれ今日本語で書かれてるんですけど、例えばこれがもうシステムに組み込まれるように なるみたいな、うんうん、世界ももしかしたらあり得るんですよね、うんうん、例えばですけど青信号なら進んでよし、赤信号だったら止まれみたいなのが、例えば青信号の時には自動で、うん、止まりましょうみたいなビーッと出てきたとか、
今最近ホームに導入されている扉みたいのができたみたいな、はい、
例えばですけど、いろんなものがそのルールとそれを守るという部分がデジタルでつながっていくっていうのはあるかもしれないですね。
もともと私ペーパーだったんですけど、子育て始まってやっぱり車運転最近結構していて、うん、本当におっかなびっくり、ずっと毎日ドキドキしながら運転してるので、うん、なんかそういうところとかがあんまり深く考えなくても絶対にルール違反にならないような道が出来上がるとか、そういうことですか。そうです
ね、標識なんかも人が見て、あの標識はああいうルールだからこうだ、はいはい、だとかなり大変なんですけど、それを自動車が自動で識別してここは止まりましょうとか、うん、ここは曲がっちゃダメですよって、はい、例えば言ってくれるとか、はい、そうすると覚えなくても良くなるとか、まあ いろいろな可能性があるんじゃないかなと思います。
早くならないかしら、
ね、
そう考えるとちょっとなんか法律のこともワクワクしながら学べそうですね、なるほど。本当に先進的な取り組みというか、どんどん前進されている角田さんの取り組みを聞きながらちょっと胸が躍る2週間でございました。ぜひまたお話聞かせてください。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルフォルムは、革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
5月28日火曜日、デジタルフォルムではオンラインセミナーを開催します。テーマは、Teams、Slack からOCR プラス BPO を活用したデジタル化、これを実現するデジパスとワーカトの両ソリューションについて事例を交えてご紹介します。デジタルフォルンセミナーと検索してお申し込みください。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。今後もデジタルフォルンのイベントにぜひご注目ください。共に前へ。 時代を前へ。デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日はリーガルオンテクノロジーズ CEO の角田望さんをお迎えしました。アメリカ進出の話も聞けて、今後はイギリスに展開するかもなんてお話も聞けましたが、角田さんの静かで謙虚なお姿の中にメラメラと燃えるなんか情熱みたいなものを常々感じる2週間でした。この先世界中でもしかしたらこの社名を耳にすることがあるんじゃないかなと、ワクワクする気持ちもあります。今後の活躍に期待です。デジタルフォルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川優里でした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。